小田原智夫のクラシック寄り道回り道。皆さんこんにちは。今日のゲストは箏曲演奏家の岡部修了さんです。岡部さんこんにちは。
どうもこんにちは、岡部です。
箏曲演奏家、分かりやすく言うと箏を演奏する人ということですかね。
そうですね、はい。
箏の演奏っていうのは正月に着物を着た女性が弾いているという情景を思い浮かべてしまうんですけれども、岡部さんいつ頃から箏を弾いているんですか？
まあ、一応7歳から
7歳から、
やっております。
小学校1年生っていうことですかね。
2年生になってからですね。
あ、そうですか。どういったきっかけでその箏を始めたわけですか？
まあ、元々は、まあ、お箏っていうのは縁がなかったんですけれども、母親が始めるところにこう連れて行かれたっていうのが、まあ、一番最初ですね。
あは、お母さん、じゃあやはり女性の習い事みたいな感じだったんですかね、当時の。
そうです、まあ、そんなにはこう厳格なものではなかったみたいですけども、ただこうやっぱりやろうと思って行ったみたいですね。そこに無理やり連れて行かれた
っていう。無理やりですね。ここがポイントかもしれませんけど。ということは、無理やり連れて行かれて初めては見たもののっていう感じにはならなかったんですか？
やっぱり親が行くときに一緒に毎回毎回連れて行かれますんで、もう強制的にお稽古をしておりました。
はあ。
ですから行ってもですね、学校で疲れてますから、こう待ってる間に
寝ちゃう、
居眠りをしてるとかですね、あるいは弾きながら居眠りをするとかですね、まあ、そんな子供時代でしたね。
まあ、学校で疲れてるって、まあ、小学生がね、遊び疲れというやつですね。勉強疲れじゃないと思うんですけども。そうすると週1回っていうのはお稽古なんですかね、これ。
そうですね、週1回でしたね。
どういうふうにお稽古っていうのは行われる、集団のレッスンなんですか？
やっぱり1対1ですね。
1対1、
まあ、いろんな形で、まあ、行ってはいるみたいですけれども、この場合高崎の早川修慶先生に教わったんですけれども、
はい、
まあ、1対1のお稽古でした。
はい。そうしますと、お母さんと一緒に行ってもレッスンそのものは一人ずつってことになるわけですか？
そうですね。ですから待ち時間が長いわけですね。
ああ、それで寝ちゃうと。
そうですね。気持ちよくなって寝ちゃうんですね。ですから今でもですね、お箏の音を聞いてるとですね、眠くなりますね。あ、
これは条件反射というやつですね。
三つ子の魂引くまでですね。
そのレッスンのお稽古の始まりですね。最初は。どういうことから、でやはり礼儀みたいなことからいくんですか？
そうですね、やっぱりお辞儀をちゃんとしてお願いしますっていうことで入りますね。
はははは、
稽古にはですね。
じゃあ最初の1時間っていいますか、初回のレッスンっていうのはお辞儀の仕方で終わったっていう。
そうですね、お辞儀の仕方と、あとはその爪ですね、演奏するに使うお爪のはめ方ですね、それくらいだったんじゃないかと思うんですけど、
音を出さなかったと。多分
音も少しは出したかもしれないですが、まあ、もちろん全く曲にはならないですよね。
あ、そうですね。
まずはやり方、形だけをこうまず教わったっていうことですね。
7歳から、まあ、小学校2年生ですね、始められて、小さいですから、その箏っていうのは小さいものってないと思いますけれども、子供用って。
そうですね、最近はその小さい箏ってもできてきてるんですけれども、基本的にはやっぱりフルサイズの箏で、それは5歳であれ7歳であれ、
はい、
大人と同じ大きさのことですね。
そうするとハンディっていうのがありません？すごく大きい、体に対して大きいわけですよね、箏がね。
そうですね、ですからもちろんお箏にですね、弾いてるというよりはしがみついてるっていう、と言った方が適切かもしれないですね。
なるほどね。コントラバス奏者がから聞いたんですけれども、小学生でコントラバスを弾くと、小学生の頃にコントラバスを弾いた人がですね、セミに止まってる、セミに止まってるじゃない、木に止まってるセミみたいなもんだという表現がありましたけれども。
そうです、全く同じでしょうね。
なるほどね。
まあ、箏の長さって 1.8 メーターぐらいありますから、ちょうど背の高い大人の人にしがみついてるような感じですね。
はいはい。それで小学生でそういう箏を習っている男の子ってのはやっぱり珍しかったんだと思うんですけれどもね。友達、
そうですね、
友達から、そんなもんやってるのか、俺もやりてみたいなことはなかったんですか？
うん、覚えてる限り全くなかったですね。
全くなかった。
なんでそんなことやってるのっていうのだいぶ聞かれましたけれども
あ、じゃあその時は無理、あのしょうがなくてやってるって答えたんですか？
そうですね、まあ、おことの教室っていうのはあのちょっと聞き間違えると男の教室になりますから。
そうそうそうそうですね、ややこしい話になってしまいますけどね。
そうですね、
うん、まあ小学生時代はいいとしまして、あの中学ですね、中学入りますと、部活動っていうのが始まりますね、クラブ、ね、高校もありますけれどね、そういった中で琴を扱うクラブってないと思うんですけれども、
そうですね、
小学生時代ずっとこの琴を真面目に、ある意味真面目にお稽古を通われて、中学に入りまして、部活動はどうされたんですか？
まあ、部活動やっぱりやっておりました、普通にですね。
何部を？
テニス部だったんですよ。
テニス部
よくあの体格は柔道部だと思われるんですけれども、実はテニス部なんですね。
あ、そうですか、高校時代もやはりテニス部かなんかで。
高校時代はですね、学校に通うのに1日往復で自転車に30キロぐらい乗ってましたんで。
え、ずいぶん遠いところまで通ってらっしゃったわけ で、ね、あれ、どちらにお住まいでどちらへ通われたんですか？
僕はあの多摩村でずっと育ったんですけれども、
はい、
あの前橋高校ってとこ行きましたんで。
あ、そうですか。
前橋の果てですね。
片道15キロということですね。
そうですね、
うん。それじゃ あの自転車部に入ったという
まあほとんどそれに近いですね。ですからちょっと前橋市内にこう観光道なんか寄り道をすると、もう平気でもう30キロ余裕で超えましたからね、一緒に自転車に乗っておりました。
なるほど、健康にはすごく良かったっす、
そうですね、
体力作りにはね。
ですからいくら食べても太らなかったですね。
あ、それは便利ですね
ですから、部活はですね、運動部系には入らなくて文化部3つぐらい減ってましたね。
え、3つも？それでも3つ？
そうですね、まあ、物理部って非常にあの暗いパソコンと無線をやってる部活。
あ、それが物理部？
そうですね。
パソコンと無線？
そうですね。
変わった物理部ですね
それとあとはあの音楽部、まあ、これ非常に音楽に関係ございますけれども、
はい、
こうあの男性合唱ですね、男子校でございましたので。
いいですね、グリークラブということかな、はい、
あとはあの演劇部にもちょっと入ってました。
演劇、なんとなくでもその3つってつながってるような雰囲気もありますね。
そうですね、演劇部の方も音響の方ちょっとやってましたんで、少し物理部のちょっとメカメカしい部分と関係があるかなっていう気がしますね。
はい、はい、それではここで音楽にしたいと思いますけれども、最初の音楽は何にしましょうか？
これはあの今あのついてます宮下真っていうあの僕の師匠なんですけれども、
はい、
まあ、その宮下真の編曲によりますの開会という曲です。これは悔い改めるという字を書くんですけれども、
はあ、
あの聖歌ですね、
聖歌、
あの教会などで歌われる曲ですね。
あ、そうですか。
そこからあの編曲された曲です、
はい、
私の演奏になります、
はい、ではお聴きください。開会です。
Thank you.
宮下新編曲によります開会でした。今日のゲストは総曲演奏家の岡部修了さんです。岡部さん、
はい、
この音楽っていうのは昔の日本の歌ですよね。聖歌とさっきおっしゃいましたけどね。
そうですね、うん、あの聖歌あるいは賛美歌、まあ、教会音楽っていうのはあの、まあ、日本の古典的なメロディーっていうのも非常に多く使われてます。ですからその中で選んで編曲されたものみたいですね。
なるほどね。はい、それであの大学では経済学を学ばれた、はい、ということなんだそうですけども、
はい、そうですね、あの、まあ、これはあの、まあ、大学がこういくつか受かりまして、まあ、京都にちょっと住みたいっていう気持ちがあったんですね。
あ、
でたまたまその京都で受かっている大学というのは経済学部だったんですよ。
なるほど。じゃあ場所を選んだら経済学がくっついてきたっていう感じ。
そういうことですね。
面白い選択。
もし東京を選んだら文学部だったかもしれないんですけれども。
あのやはり京都というところへ何か興味があったと。
そうですね、やっぱりあの非常にこう古い町だっていう、こう印象もずっとありましたんで、うん、そこでこうしばらく住んでみたいなって気持ちありましたね。
なるほどね。それは琴とは関係なしにということですね。
そうですね、まあ、琴だけじゃなくてですね、もともとの自分のこう個人的な興味というものでしょうか。
その間ずっと琴のお稽古っていうのは続けていたんですか。
そうですね、琴も、まあ、実家から向こうの方にあの下宿の方に持ち込みまして、あの細々とですけれども続けておりました。
ということはこれは習っていなくて自分でということ。
ほとんどそうですね、ちょっとだけですね向こうの先生についたこともあったんですけれども、ちょっとお金が続かなくてということもありましたね。
お月謝が高いという
、まあ、決して多分高くはないと思うんでしょう。学生にはちょっときつかったですね。まあ、でも非常にあの数ヶ月間やったんですけれども、まだちょっと違った流派で学ぶのは勉強になりました。
なるほどね。その聞くところによりますと、流派ってのは2つあるんですか。
そうそう、大まかに分けて、
大まかに、
山田流それから生田流っていう、まあ、大きく分けて、これ爪の形で区別がつけられてるんですけれども、
そうか道具が違うわけだ。
そうですね、あの、道具とあと奏法が多少違うんですけれども、山田流はあの先がこう丸い爪を使います。生田流の方は、まあ、角爪って言いまして、あの四角い形をした爪を使いますね。
その流派が違うところへ、まあ、入門するわけですよね。その大学が入りましてね。そうですね。抵抗というものはないのですか。同じ派に行かなくちゃいけないみたいな。
ね、まあ、自分自身にはこう全く抵抗はなかったんですけれども、まあ、通常はこれは自分の先生がものすごく気にすることみたいですね。
なるほどね。
だけども非常にあのこの早川先生ってその辺が非常に、まあ、裁けた方っていうかできたお人で、勉強になるんだったら何でもやりなさいっていう、そんな方針でしたね。
なるほどね。これは真実ですね。
ですからあの通常僕の場合に山田流で小さい頃から丸爪で教わってきたんですけれども、そこで初めて本格的にその角爪を使ったお稽古っていうのを短い間でしたけども受けました。それも非常にご勉強になりましたね。
あ、そうですか。それで今現在ですね、総曲演奏家ということで、はい、あの活躍してらっしゃるというわけですけれどね、
はい、
あの経済学からどういうふうにこの大学時代経済学から今現在に至る過程といいますか、どういうふうになっているわけなんですか。これは
です、ね、まあ、大学で経済学といいましてもですね、そもそも大学で結構自分で勉強したことっていうのはむしろボランティア論に近かったりとかですね、日本のあの文化論に近いものをこう、まあ、自分ではこう一生懸命勉強してましたね。
なるほどね。
どちらかというとですね。で、まあ、それとあとあのもともと僕の家元にあたる先生ですけど、先ほどの曲の編曲者ですけれども、
宮下新さん。
そうですね、はい、やっぱりその人と直接的にあの、まあ、宮下新先生とこう付き合いをすることになったのが一番大きいきっかけでしょうかね。まあ、総曲やりたいっていうことはですね、
そういう機会があったわけですか、宮下先生にお会いする。
そうですね、っていうのはあの宮下先生があの高崎芸術短期大学、まあ、今の創造学園大学という名前変わってますけれども、はい、まあ、そちらの方に学科長という形であの、まあ、いらっしゃって、そしてまあそこであのリサイタルとかの活動されるようになったんですよ。
はあは
あ、ですからそこにあの早川先生にこう連れて行っていただきまして、で直接あの学園とお話をしたりとか、まあ、もちろんこう直接こう生の演奏を聞いたりとかですね、まあ、そういうところからも非常にこう引きつけられるものを感じて、初めて本格的にやりたいというふうに思いました。
ああ、そうかそうか、本物を見てしまったといいますかね。
そうですね、やっぱりそれで生きている人を見てしまったっていうことでしょうかね。
じゃあ私もこの道でとその時決心したということなんですね。
そうですね。なるほど。やっぱり非常にこうもっと大きいのはその宮下真が作っている音楽にものすごく惹かれましたね。
あ、
今のその邦楽の音っていうのにも心底こう痺れたっていうのがこう原点になりますね。
あ、つまり宮下さんの作品っていうのは結構新しいという。
そうですね。
なるほどね。
ですから今もう60、まあ、とっくに超えてる先生ですけれども、うん、今でも非常にこうチャレンジングなことをされてますね、
うん、
新しい層を開発したり、はい、今までのこう自分の音楽にない音楽を作ったりとかですね、
うん、
非常にそういうこう、まあ、ある意味でこうアグレッシブな活動もずっとされてるわけですね、う
ん、なるほどね。はい、それではここでまた音楽にしたいと思いますけれども、次の曲は何でしょうか。はい、
これこと通常は13弦というものがほとんど使われているんですけれども、
はい、弦の数ですね。
そうですね、はい、それが30本の30弦って非常に大きな
倍以上あるわけですね。
楽器でございます。
30弦、
はい、
はい、
これはもう本当に長さもですね、幅もですね、普通のことと比較にならないぐらい大きいですね。
幅だって倍ぐらい、倍以上あるわけ
です。倍以上ですね。ですから例えばこう縦の長さがですね、通常はこう先ほど 1.8 メーターと申しましたけれども、はい、30弦の 2.4 メーターほどございます。
やっぱり 1.5 倍ぐらい増えてますかね。
そうですね、
うん、
で縦もですね通常はこう30センチちょっとぐらいなんですけれども、
はい、
何センチだったかな、ちょっと今数字が出てきませんけれども、とにかく向こうの方行くときにちょっと身を乗り出さないと弦に手が届かないぐらいの幅ですね。
下手すると前方へ体が倒れてしまうなんて失敗がありそうな大きさ。
そうですね、そういう危険もあるかもしれないですね。
ありますよね。うん、力が余ってなってことのね。
そうですね、
はい、冗談言ってるような感じになってしまいましたけれど、その30弦ごとの曲ですね、
はい、これはこの宮下真の演奏になります。
はい、
まあ、エテンラクという日本の古来からあるメロディーを使った変奏曲ですね、はい、エテンラク今用変奏。
お、エテンラク今用変奏、
はい、
宮下真作。
そうですね、
演奏、
はい、
ということですね。
はい、
はい、聞いてみましょう。 宮下真の絵天楽今用変奏でした。今日のゲストは奏曲演奏家の岡部修良さんです。なかなかこの新しい音楽ですね、これ。
そうですね、本当に。でもこれ自体最新の曲というわけではないけれども、うん、今でもものすごく斬新ご印象はございますね。
そうですね、最初は琴の演奏かなと。いやそうじゃないですね。最初はこれが琴の演奏かという印象で始まりましたね、僕にとっては。はい、高音域の、あれ半音階ぐらいになってるんですかね、細かい音の動きが高音域でありましたけれどもね、
そうですね、
あれは13弦では絶対に出てこない音ですね。
そうですね、やっぱり楽器のこう筐体の全体の大きさっていうのもあると思うんですけれども、やっぱり13弦普段こう通常使用されていることに比べると高音の抜けがものすごくいいですね。で響く重低音ですね。
そうですね、それで重低音、確かに音の取り方にもよるんでしょうけど、録音の仕方にもね、琴というイメージを払拭する演奏って言っても過言ではないかなというふうに思いましたね。
そうですね、ですから、おそらくピアノとかの西洋楽器的なそういった特性をこう融合させた楽器だと思うんですね。
それで琴ですけれども、はい、もう30弦という今演奏を聴いてしまいましたけれども、はい、どんな種類がありますかね、琴には。
そうですね、通常演奏に使いますのは、先ほど申しました13弦、これが一番基本になりますけれども、
ね、昔からある。
そうですね、はい、その上にですね、17弦という楽器がございます。
4本増えましたね。
そうですね、やっぱりこれは下の方に音域を拡大したいっていう、そういう気持ちでこう作られたものですね。そしてその上にいくつかこの辺りは20本あたりって何種類かあるんですけれども、
はい、
20本使って20弦25弦あたりも、これはちょっと演奏家によってい
ろいろ
ですね、で30弦、これは極めつけですね。これはもう世界最大のことですね。
なるほど、グランドことというところかな。
そうですね、でこれはこの宮下真のお父様の宮下修烈先生が考案された楽器なんですよ。
そうですか。
で宮下真と、ですから息子さんとこう改良しながらこう発展させてきた楽器ですね。
それで琴の 楽譜ですけどね、
はい、
この間見せていただきましたけれど、はい、感想を言うとですね、こんな感じですよね。漢字で書いた数字ってありますよね、1とか漢字や、ね、1,2,3 と、
はい、
4は普通の4ですかね、普通使ってる漢字の4だと思いますけれどもね、はい、あれで書いた数字を、漢字で書いた数字を計算していくような雰囲気という印象を持ちましたよ、僕は。
そうですね、まあ、パッと見が漢文みたいな、うん、こう書き方されてると思いますけれども、
全然ピンとこないという。
そうですね、ですから全部原名なんですね。ですから向こう側から123456789010という名前がついてるんですよ。
ああ、
ですからその弦の名前をこう並べてあるわけですね。
そういう暗号のようですね、知らない人にとって
はね。そうですね、もうまさに暗号ですね、
うん、
ですからちゃんと調弦をして弾いてみないとどんな曲かってわからないですね
あ、そうかそうか、五線譜ですとね、
ええ、
その書いてある通りでもう曲が頭の中で響く場合もありますからね、
ええ、
そうか、調弦して音を出してみないとわからないと。
そうですね、
イメージが直接結びつかないわけですね。
そうですね、まあ、もちろんポピュラーな曲の場合にはまた違いますけれども、
うん、
まあ、チューニングによってだいぶ調弦その音との損壊というのは変わってまいりますので。
あ、そうかそうか、うん、その楽譜をつまり小学校2年生、はい、7歳で見たわけですよね、
そうですね、
その時もう7歳っていうことは学校で音楽習ってますね。
そうですね、
五線の譜面っていうのを見てるわけですよ、学校の音楽の授業では ね。このギャップっていうのはどういうふうに感じられましたか。
ですから変な話ですけれども、その音楽っていう印象で捉えられていたかどうかっていうと怪しいですね。なんか音楽じゃないような捉え方したかもしれないですね、うん、
なるほど、はは。
その文字を読むという、読んでその手を動かすという、
そっか、2つのものは別であるみたいなことで感じてもいいわけですよね、これはね。
そうですね、ですから学校でおそらく音楽の世界と、
うん、
そのお琴のお稽古に行ったそのお琴の世界と、
うん、
全然こう自分の中では重ね合っていなかったような気がしますね。
うん、今は重なるんですか
そうですね、今は完全に同一化してますけれども、
うん、その重なった時急激にある時点で、こう重なったっていうようなことってあるんですか。
やっぱりですね、自分で能動的に、あ、おことって面白いなと思って演奏し始めると、うん、それがちゃんとその音楽と重なってきますね。
うん、
やっぱりさせられていた時っていうのは、うん、音楽というふうに捉えていなかった可能性もありますね。お稽古事ですからね。
お稽古事、じゃあソロ版なんかのお稽古とお稽古と一緒みたいな。
そうかもしれないですね。
極端な話ですけど。
そうですね。
うん、
やっぱり音楽って能動的にやらないと、
うん、
まあ、作れないんじゃないのかなっていう気がしますね。うん、そういう意味ではですね。
ではそういうふうにして能動的に取り掛かった時に、その2つのものが一緒になった時の喜びって言いますかね。あ、これで別の世界が開けたっていう。光が差したみたいな気持ちだったんですか ね。
やっぱり宮下真と直接こうお会いした時っていうのが一番大きい衝撃かもしれないですけれども、そこでこう音っていうその音楽ってものすごい力を持ってることが分かりましたね。
うん、
それがものすごく驚きでしたね。
なるほど、はい。それではまたここで音楽にしましょう。次は何でしょうかね。
はい、次は、同じ宮下真の曲になります。
はい、
奏とピアノのための水琴章という曲になります。
はい、今度はピアノと一緒に。
そうですね、これも今のその邦楽っていろんな西洋楽器ともその演奏するされることが多いんですけれども、
はい、
一つのこう極めつけの曲ですね。
なるほど、はい。それでは宮下真作曲の奏とピアノのための水琴章、演奏は奏宮下真、それからピアノは荒健一です。 宮下真の水金賞でした。これもまた新しい響き、ね、
そうですね、まあ、この曲はまあ、ソードピアノための水金賞、これ水金窟というまあ、あの音色をこうモチーフに作曲されたものですけれども、
なるほど、
まあ、宮下真の最新 の、 コロンビアから出てます宮下真ソーの世界というアルバムに収録されてます。
うん、最新アルバム、MB 服を着た宮下真さんが琴を弾いている写真が載ってますけれど、
はい、滝蓮太郎みたいでかっこいいだろうというふうに言っておりました私に。
そうですか。普段そうやって MB 服を着て琴を演奏されることってあるんでしょうか。
そうですね、今多いです、
ね、多いですか、
はい、
あ、じゃあ和服ではなくてという。
そうですね、和服というのはかえって今少なくなってきてるんじゃないかなという気がするんですけど、
ね、そうですか、やっぱり変わってるわけですね、いろいろとね。ところで岡部さんですけれどもね、はい、どのようなところで演奏活動されてるわけですか。
蕎麦屋さんで蕎麦付きコンサートというのもやりました、
ね、美味しそうですね、という、
美味しい蕎麦屋さんでした、まあ、お蕎麦を食べていただいて、うん、でその後にこう演奏を楽しんでいただくっていう趣向の、うん、なかなか粋なコンサートでしたね。
これはなかなか新しい感じですね、これはね。
そうですね、やり方としては非常に面白いんじゃないのかなと思います、
う
ん、
やっぱりそういうバリエーションというのは必要ですよね。
そうですね、
うん、
まあ、あとお寺 の、 本堂でございますとか、うん、最近非常に多くなってきましたけれども、
ね、なかなかお寺の本堂もね、いい雰囲気ですよね。
そうですね、
演奏には
響きも悪くないですね。
あ、そうですか。
非常に大きい空間ですからね、
うん、
あとやっぱり教会の街道でもやりましたね。
はい、この番組の最初に演奏された、この番組で最初に演奏された曲はその教会で、
はい、
最近録音したわけですね、この番組のために ね、 だからなかなかやっぱり響いていい感じですよね、教会っていうのは。
そうですね、高崎教会っていうところもオルガンを入れてますから、そのために設計したというふうに牧師がおっしゃってましたけれど。
なるほど。演奏環境による、
はい、
まあ、音の響きが変わってくるんですけれども、はい、その感じ方の違いっていうのはありますか、演奏してる本人が。
そうですね、やっぱり和室に近い場所ですと自分の音というのがあまり跳ね返ってこう来ませんですから、
うん、
まあ、どういうふうにこう弾いてるかっていうのが分かりにくいところはありますね。
あ、
ですからそれはなおさらこうお客さんの顔を見ながらですね、
うん、
その雰囲気をこう感じ取りながら弾くっていうことになりますね。
うん、
逆にホールだとかなりこう音が跳ね返ってきて、その中で音の中でこう弾いてるような感じがしますので、
うん、
かえってホールで弾いてる時っていうのは非常にこう孤独に
孤独、
演奏してる感覚がございますね。
ああ、そうですか。はい、それではまた次の演奏にしたいと思いますけれど、次は何でしょうかね。
はい、次は飛翔という、これも宮下真の作曲になりますけれども、
はい、
私が演奏いたしまして、
はい、
で笛が入ります、
はい、
フルートを沼田のフルーティストの太田千恵さんにお願いして演奏しております。
はいはい、これもこの間教会、高崎教会で録音したものなんですね。はい、
そうですね。
はい、それでは宮下真作曲の飛翔、フルートが太田千恵、奏岡部修了です。 宮下真作曲の飛翔でした。このフルートの音っていうのは尺八のイメージですね、はい、
そうですね、やっぱり原曲がやっぱり尺八のイメージで書かれてますので、
うん、
フルートは西洋楽器ですけれども、やっぱりその和の音に合うように演奏していただいてます、
うん、なるほど、尺八風にという。
そうですね、
はい、ところで今後、
はい、
どのような活動を展開されていく予定なんでしょう。
やっぱりですね、その邦楽の音色を直接聞いた方がまだまだ少ないございますので、うん、今のその邦楽の音色、今の人の心に響くような音色っていうのを伝えていきたいですね。ですからもう即興演奏、
即興演奏、
自分の自作の曲も含めてですね、うん、お伝えしていきたいなと考えてます、
はい、新しい活動という感じですね、
は
い、
そうですね、
はい、それでは最後の曲なんですけれども、はい、最後は岡部さんの自作の曲、
はい、自作曲になります。恥ずかしながらですね、
何という曲ですか。
花という名前の曲になります。これは中華料理の花という字を書いて
です、ね、あちらの花ですね、
花というふうに呼んでいます、
は
い、
では岡部秋涼自作自演の花をどうぞ、はい、はどういう状況で作られたんでしょうか。
しばらく前にですね、はい、京都に友人の結婚式で参りまして、
はい、
車で行ってことの演奏してきたんですけれども、はい、その帰りにですね、お金がなくてですね下のこう、中山道ですね、
はい、
そこを下の道を高速を使わないですね、とことことこと帰ってきたんですよ。
長丁場ですね、
うん、夜中だったんですけれども、うん、そのでもこう下の道を走っていて、ものすごくいろんな街を通り抜けるときに、ものすごい旅情みたいなものを感じたんですよ。で、なんか悲しいようなですね。だけど、その悲しい中で、こう、なんか華やかなものもこう引き立つような、
うん、
そういう気分ですね。
なるほど。
そんなものをこう念頭に置いて、出てきたこう曲をまとめてみたんです。
はい。今日のゲストは奏曲演奏家の岡部秋涼さんでした。岡部さんどうもありがとうございました。
たくさんありがとうございました。
それでは皆さん、またお会いしましょう。さようなら。
さようなら。